皆さん、いかがお過ごしですか？手島理香です。Bright Color from LA。 この番組はロサンゼルスを中心に西海岸のニュースや話題、イベントやおすすめのスポットなどを30分にわたって鹿児島にあります FM カノヤともネットしてご紹介していきます。11月も後半になってロサンゼルス寒くなってきましたよ。あなたの住む街はいかがですか？外はね、どんな気温になってますか？もう雪が積もってるっていうねエリアもあれば、いやいやまだ半袖で大丈夫だよっていう場所もあると思います。アメリカは広いですからね。ロサンゼルスはというと、日中は晴れの日は、ほとんど晴れなんですけれど、まだ半袖とか薄手の長袖でも大丈夫だったとしても、夕方になるとフリースが着たくなる、そんな気温になっています。やっぱりね、朝晩は冷え込みますね。で、先日夜の気温が摂氏10度を切ったんで、そろそろ準備しようかなと思って棚の奥にしまい込んでいた入浴剤を出してみました。ロサンゼルスの日系スーパーで見つけて即買いしちゃったんですよね。ここにあるんですよ、これ箱に入っていて、これ粉末なのかな、まだね開けてないんですよ。粉末で入ってました。草津って書いてます。これね、パッケージに5つの温泉宿、草津、登別、白浜、箱根、別府、いいでしょう。どの温泉もいいですよね。この5つの温泉が、これ今小袋の中に粉末状になって入ってるわけですよ。聞こえますよ、なんかサクサクいってますね。それぞれの温泉が、まとめて15袋入ってるんで、5つの温泉がそれぞれ3袋ずつかな入ってるんだと思います。まだ使ってません、もったいなくて。もうちょっと気温が低くなったらこれを使ってゆったりと温泉気分味わってみたいと思います。外が寒くなると日本の温泉恋しくなりますね。アメリカにもあるんですよ、温泉が。このロサンゼルスからも車で2時間以内の場所に温泉が実はあるんですよ。といってもね、日本のようにこう脱衣所があってロッカーがあってシャワーもあってっていうわけではなくて、水着を着てドボン、もういきなりドボンです。男女混浴です的なところが多いって聞いてます。詳細はねまだ言ってないので把握しきれていませんけれどもね、もちろん洗い場とかはなくて、そこのあったかいスポットから上がったらもうそのままタオルを巻いてみんな車に乗り込むみたいな、そういうタイプの温泉らしいです。アメリカの温泉事情、今度行ってみます。行ってみたら報告しますね。さあ、それでは早速今日の番組メニューご紹介していきましょう。今週から3回にわたってスペシャルインタビューをお届けします。あなたは褒め育という言葉をご存知ですか？褒めて育てるという意味ですが、この褒め育文化を世界に普及したいと活動している褒め育財団の代表理事原邦夫さんのインタビューをお届けします。どうぞお楽しみに。それではおよそ30分間お送りしていきます。どうぞ最後までお付き合いください。手島理香がお送りしています。 Bright Color from LA。 今週はスペシャルインタビューをお届けします。褒め育という言葉を聞いたことがある方多いと思います。褒め育、この褒めて育てる文化を世界に普及したいと現在世界中を飛び回って活動していらっしゃるのが褒め育財団の代表理事原邦夫さんです。先日ロサンゼルスにいらした原さんに直接お話を伺うことができました。褒め育というのはどんなメソッドなのか、そしてこのメソッドが生まれたエピソードについてまずは伺ってみました。簡単に言うと、この褒め育というのはどういうメソッドなんですか？
簡単に言うと、大体もこの字を見ただけでイメージ湧くと思うんですけど、褒めて育てる教育のことなんですね。で、それは皆さんもこうイメージ湧くと思うんですけど、 実はもう一つメッセージが隠れてまして、
はい、
これはTEDトークでも言ったんですけど、ローマ字で書くと HOMEIKU じゃないですか。
そうですね、ホーメイク、うん、
で最初のこの HOME っていうのはホームと読めますよね、
う
ん、
そうですね、う
ん、で後ろはだからこの、まあ、行く、うん、だから2つにこう分かれるんですよ、
うんうん、
でホームは、まあ、その家とかこう家族とかそういう意味、で行くっていうのは、まあ、まあ
go ですね、
だからこう go home という意味、
うーん、
だから go home 要するに家族の元に行こうよ帰ろうよっていうか、だから近しい人家族とか自分のそのパートナーとかそのお世話になってる人とかね、そういう人を大事にしましょうと、
うーん、
そういう意味も、まあ、含まれているということですね。
なんかすごいあったかい言葉ですね。
そうです
ね、
いや本当にいい言葉を僕もあの見つけたというか造語で作ったんですけど、あの授かったなと思います。
まあ、褒めるという言葉今世の中でもこう見直されているというか、
うん、
褒めることによる効果っていうのがものすごく評価されていますけれども、はい、うん、どうですか原さんご自身もやっぱりこう周りのご家族、まあ、ホーム家庭で褒められて育ったなっていう思い出あります、
うんうん、僕はもう徹底的に褒めくで育ったんですよ。僕はもうこれ以上褒めくで育った子供いないんじゃないかなっていうぐらい、そういう生まれてからずっと褒めくされたと思います。特に母が、うん、怒られたこと1回ぐらいしかないんですよ覚えてるの。
本当ですか、ね、すごいですねお母さん、うん、
でとにかくやんちゃな子でしたから、
でも
いたずら好きで、
でも逆にそういうお子さんだと怒られるじゃないですか。
そうですね、周りから怒られました、だから近所から、
ええ、
だからあの窓ガラスを小石で投げて割るとか、うん、なんかこう
やんちゃですね、
いじめちゃうとか、
やんちゃですね、
女の子ちょっかいね、好きな女の子にこうちょっかいかけるじゃないですか、でそれはちょっと度が過ぎてね、
うん、
あの怒られるとか、
うん、
そういったことは、まあ、一通り以上やって、
それでもお母さんは怒らずに、
うん、怒らなかったです。
ちょっとっていう話にならないんですか。
なりますけど、そんななんていうんですかね、まあ、子供のいたずらとかじゃないですか、うん、だから悪意もそんなないし、うん、まあ、またやったのねみたいな
感じで
, 笑ってましたね
そうなんですか、うん、まあね、そういったおおらかな、ね、
うんうんうん、
ご両親に育てられて、
そうです
ね、もしかしたらそういった経験もこの褒め育のメソッドを確立する上で少しこう影響もあるかもしれませんね、うん、
ものすごくありましたね、うん、あとその私たちの家は4代前からのクリスチャンなんで、聖書とか聖歌の中で育ってきましたから、うん、だから毎週日曜日教会に行くと、まあ、聖書というか聖歌ですかね、歌が結構もうその褒め育だらけと言いますか、ありがとうとか褒めたたえるとか、
感謝とか、
感謝とかだらけですから、だから今私が褒め育っていう言葉をねこう作りましたけど、造語作ったけども、でもこう血のように水のようにこう当たり前のことを言ってるだけなんで、無理やり作ってるとか自分がそっちになんか合わせて活動してるってことはないですね。
これ最初のきっかけは何だったんですか、こういったメソッドを作っていこうと思われた。
そうですね、まあ、コンサルタントとか、まあ、私のその家族親戚が結構教育者が多かったんですね、事業家と教育者が両方いたんですけど、だからこう教育には非常に興味があって、まあ、最初に夢は小学校の先生になることでしたから、まあ、先生になりたい、そしていい先生に恵まれましたからね、あのすごい先生になりたいなと思ってたんです。で、まあ、そうこうしてるうちに、まあ、経営コンサルタントですかね、
はい、
こういう仕事にも出会って、あ、その仕事も就きたいな、面白そうだなと思って、であの転職をしてですね、まあ、結構日本の大手のコンサルタント会社に入ったんですね、でそっからちょっとこういろいろ経験をしていくんですけど、まあ、これもテッドトークで言ったんですけど、もう一回この現場の人の気持ちに共感できるようなコンサルタントになればですね、
うん、
日本一といいますか、そういう自分の確固たるそのなんて位置が確保できるかなと思ったんで、その船井総研というコンサルティング会社辞めましてね、ラーメン屋の皿洗いに転職をして、
うん、これもまた思い切った、
う
ん、
そう、なかなかないと思うんですよ。
ですね、うん、
であの体験じゃなくて生活レベルでその人たちの気持ちに共感とか、うん、まあ、仲間にならないとダメだなと思ったんで、これはもう住み込み、
もう徹底して
徹底して、で皿洗いから、で皿洗いを半年間やりましたね。でその前はもう飛行機で日本中飛び回ってた、まあ、コンサルタントだったんですけど、それを辞めまして、で皿洗い
から
住み込み、もう毎日皿しか洗ってないです。
うわ、
やってその後餃子焼いて焼き飯焼いて1年半ぐらいこうずっと下働きをして、で店長になって、で店長になってからもちろんそのスープを作ったり住み込みで、まあ、誰よりも働いてましたから、年間40日ぐらいしか休みなくて、月間330時間ぐらい働いてましたから、
うわすごいですね、ほとんどもうずっとお店にいたっていうことですよね。
そうです、とにかくその、まあ、こういう経験ってね、やっぱしこう苦労は勝ってでもしなさいって言うじゃないですか、
はい、
もう本当にやってよかったなと思うんですよ。あの時しかできなかったし、睡眠時間も1日2時間ぐらいでやったんじゃないですかね。
うわ倒れちゃいますよね、
まあ、若かったし体力もあったし、でとにかく量をこなしていくことをずっとやってきましたね。でそこで、まあ、今は褒めくやってますけど、店長の時は実はあの反対逆のことをやったんですよ。
えということは
叱ってばっかし、
怒って
何やってるんだ、全然ダメじゃないか、ここがダメここがダメ、朝から晩まで、みんなのことを全員全部ダメと思ったんですよ。
まあ、でもどうしてもこう自分でこうリーダーとして引っ張っていくにはダメなところをね、どうしてもこう指摘して直してもらわないとっていうところがありますからね。
でそれが繁盛店に結びついて、でみんなのその労働環境とか、まあ、時給を上げたり給料上げたりする道だとも思ってましたし、それが正義と思ってたんで、やり続けていってたらどんどん人が辞めちゃって、で25人いないと回らない店があのもう4人しか残らなくなっちゃったんで、
もうそんな少なくなっちゃったんですね、
だこれはもう自分のこのマネジメントの敗北だと思って、まあ、降格になってですね、違う店に追い出されて、でここでもう一回やり直そうと、であるアルバイトの子にね、あの、まあ、今月の MVP 誰ですかってこう言われたんですよ、
はい、
原さんって言って、店長って、全員ダメと思ってますから、何言ってるんだろうこの人と思って、全員ダメと思ってる中、今月の MVP 誰って聞かれて
えって、
でもこの視点がなかったなと、みんな、ね、何かしら頑張ってみんなのおかげで店が成り立ってるのに、この視点がマイナスの方に行ってたなと、視点をなんかプラスの方に、こう美点凝視って言うんですけど、美しいところに、できてるところにフォーカスできてなかったなと思って、でそっからだからこの褒めいくを始めるわけですよ。
まず最初にどんなことを変えたんですか？
月に1回ね、褒める会議みんな集めて、
褒める会議
って始めました。で、まあ、会議って言ってもですよ、もう昼間ずっとあの店空いてますから、夜中2時に全員来てくれたんですよ
あの社員の皆さん、社員と一緒に働いてるスタッフの皆さんが、
お子さんがいるパートさんも、まあ、家近くの人が多かったから、月1回来てくれないと言って、でちょっとご飯出してね、ミーティングって言って全員来てくれました。
うわ、
それで1人ずつ、まあ、20人いるんだけど1人ずつ褒めていったんですよ。君はね、あなたはね、なんとかそうねって、
こういうところがいい、
いいって。でそれがその見た目とか、なんか髪型とかカバンとか、まあ、そういったところ褒めてももういいし、褒めた方がいいと思うんですけど、そういうことじゃなくて、繁盛店を作るためにどういったところがいいのかってことを具体的に、あなたはね、この間日曜日のその行動を覚えてると、あの行動素晴らしかったと、なんとかさんはシフトへの交換自ら自分でねやってくれたとか、一人ずつその繁盛店につながるプロセスを褒めたんですよ、そしたらみんなが、あ、そういう行動したら店長褒めてくれるんだって思って、それみんなが真似し始める。これがだからもうモデリングですよ。
そうですね、こういうふうにやるのかっていうことを そこでみんながシェアできる、
シェアできる、そうするとどんどんどんどんこの効率も上がるし、回転率も上がるし、業績も売り上げも上がっていくし、人件費も下がるから利益が出るじゃないですか、
はい、
そしたら皆さんのその時給にも
反映されますよね、
はい、還元できてどんどん繁盛店になって売り上げが 160% になったんですよ。
そんなに伸びたんですか、すごいですね。
何もチラシも売ってないし、販促も売ってないし、メニューも変えてないし、売り上げ、あの単価も上げてない、雇われ店長でしたから、何もできないですね、お金使えないから、その人の力だけで売り上げ上がるんだなってことが分かって、でその時にこう確信しましたね、まあ、いけるっていう、これだなっていう。
なるほど。
で、まあ、もう一回だからコンサルティングの方に帰ってきて、でこれを日本中世界中に広めたいなと思って、まあ、LA に行くわけですね。
へえ。じゃあ 以前そのコンサルティングのお仕事をされていた時と、褒めることによって人が変わるっていうことを知ってからのコンサルティングのお仕事でやっぱり全然アプローチが変わりました、
うん、そうですね、全く変わりましたね。前はだから正論とか、ここ改善点を改善しようとか、うん、なんかそういったところをやって、まあ一般的にそういうコンサルタント多いと思うんですよ、
ええ、
いやそれはもう大事なことですからやったらいいと思うんですけど、私はだから褒めることに特化して、もう徹底的に長所を伸ばす、
うん、
でその売上とか業績アップにつながる行動を褒める、そのプロセスを見つけてですね、
ええ、
でやっていくと、まあ、違いもできたし、今本がだから28冊、
はい、
で世界に、ね、そのうち 5冊が翻訳されてますから、
ええ、
どんどんこれが、まあ、広がっていってるなという実感がありますね。
すごいですね。その最初の本当にアルバイトの女の子の MVP は誰ですかっていう一言から、ね、
うん、
そこに着眼されるようになって、
そう、
じゃ今度は具体的に今度その褒めいく、うん、今のお話の中にも、まあ、具体的にどういうふうに人を褒めていくか、うん、そのいいところに注目して褒めていくんですけれども、うん、具体的にはどんなふうに褒めていけばいいんでしょうか。
具体的なその褒め方ですか。
はい、
具体的な褒め方はですね、そしたらちょっと私がリカさんを褒めていきましょうか。
じゃあお願いします。
でね、まあ、今日初めましてじゃないですか。
はい、
初めましてでいくと、なかなか、
うん、初めましてって本当つい
そのね、先ほどじゃないですか、
何分か前に会ったところで褒める、
う
ん
う
ん、
そう、
え、どうやって、やっぱり外見をこう、
そう、外見褒めたり雰囲気褒めたり、そのね、声がいいですねとか、うん、なんか雰囲気話ね、話し方素敵だなとか、質問の仕方もいいと思いますっていうのはそうなんだけど、褒めいくはもうちょっとこうしっかり事実を褒めていきたいんですよ。事実と言いますか、もうちょっとこう
掘り下げていく、
その時には知らないといけないですね。
そうです
よね、知り合わないといけないわけですよ、うん、でまずね、質問をするんですけど、褒めいくではマジック質問っていう、
はい、
3つの質問を僕が、まあ、あなたにするわけですよ。
ええ、
それにまず答えていただきたいんです。
あ、はい、
いいですか。
大丈夫です。
一つ目はね、あなたの好きなことは何ですか。で、好きなことでもいいし、好きな、まあ、アーティスト、スポーツ選手とか、うん、何でもいいんですけど、食べ物でもいいんです。色でもいいし、うん、何か、リカさんにとって好きって何ですか、ね、
スポーツジムに行くことです。
スポーツジムに行くことが好き。
はい、
いいですね。二つ目、
はい、
継続していることは何ですか。
継続していること、アナウンサーの仕事です。
アナウンサーの仕事、なるほど。
はい、
じゃあ3つ目、大切にしていることは何ですか。
家族です。
家族で、こうやって3つまでできましたよね、うん、
はい、
でどれも僕はあの興味あります、
うん、
3つね、
うん、
どれでもいいんです。で3つのうち特に1つ興味があるなっていうところでもいいんですけど、
ええ、
まあ、三つとも、あ、興味があるんで、例えばですね、じゃあご家族。
はい。
僕も家族大事なんで。ご家族の、じゃあちょっと構成っていうんですか。
はい。
教えてもらっていいですか。
夫と、12歳の息子がいます、
うん。はい。じゃあ、夫、12歳の息子さんがいらっしゃる。あ、12歳の息子さんってことは、うち、長女が13歳なんで。なるほど。で、どうですか、子育ては。
大変でしたけれど、やっぱりアメリカで、私今までアメリカ生活経験なかったので、あの11年前に来ることになったので、それまではもう海外旅行ぐらいで住んだことがなかったので、
はいはいはい、
まあ英語の壁は高いですし、で初めての子育てだったんで、
うん、
もう苦労の連続、もよく泣いてましたね。
あ、そうですか。ちょっと今落ち着いて、
今はもうもうその時嘘だったように、
も
う楽しく
て、楽しくて、あ、はい、そうなんや、なんか家族で休みの日はどっか行ったりするんですか。
そうですね、週末はもうみんなアウトドアが大好きなんで、あとビーチのそばに住んでるので海に出かけたり、バイク自転車に乗ったりして出かけてます。
なるほど。でこうやってどんどん聞いていくんですよ。
質問上手ですよね、これ。インタビュー上手というか、
質問することが実は褒めること。興味を持
って、ありますよ、興味があなたにあるんですよっていうを表している。
うんうんうん、で僕と一緒っていうか、長女が13で次女が11なんで、まあ、似てますよね、うん、なんとなく、どうですかとか言ったら、うん、ね、うちも今ちょっとね、いろんな思春期で大変な時だからどうかなっていうふうに、どんどんなんか要するに 近づいていってますよ、そうですね、ということなんですよ、うん、どうですかって言って、
もう知らない間に今ぐんって近づきましたね、
うん、ちょっとね、
はい、
なんか一緒のこの 親目線っていうか、一緒の年ぐらいの親の目線じゃないですか、で、あ、ビーチとか行って、僕もビーチ好きだし、うん、いいなとか、で、あ、じゃあビーチでなんかこう家族で遊ぶとしたらどんな感じなんですかとか、なんか今度アメリカに一緒に来たらとか、うちの娘たちはあのなんとですね、初めての海、
はい、
サンタモニカなんですよ。
うわゴージャスなビーチデビューですね。
そうなんです、2歳と4歳か3歳と5歳の時にロスに来て、で、あの家族で来て、うん、で海に入ろうかって言ってサンタモニカがデビューでしたね。
これは冷たかったんじゃないですか、
波が。そうかもしれませんけど、でそういうふうにこう聞いていく、うんうん、でスポーツジムも、僕はスポーツ好きでトライアスロン趣味なんですけど、
ああ、そう、うちの夫が
トライアスロンやってる、
またこうやって共通項が、
そう、出ていくわけですよ。
なるほど。
で、な、じゃあなんかもしもね、僕明日帰っちゃうけど、練習がしたいんですよ、うん、だからどっかいいプールないですかとか、一緒に練習とかちょっととか言ったら、あ、全然いいですよって言ったら、ここのプールでじゃあ朝1時間やりませんかとか、そういう練習の場所を紹介してもらえませんかって言ったら、うん、なんか近づいていくじゃないですか。
そうですよ ねってことを、また次の会える機会がまたこれで見えてきたり、
うん、だからそういうふうにこうキープインタッチっていい言葉があるじゃないですか、
はい、
要するにこう近いからいいとか遠いからダメじゃなくて、その人とのちょうどいい距離感って絶対あるんですよね。で、重なったところをなんか素敵だなとか、結局親友ってなぜ親友っていうかというと、振り返ってみると、その人とのいい思い出が複数あるから、この人とまた会いたいって思うわけですよね。
そうですね。
だから褒めるっていうのも、褒めたい気持ちになるまで相手を知って、この人といい思い出をこれからも作っていきたいなと、うん、とんでもないものすごい感動のエピソードじゃなくてね、ちょっとした素敵なこのきっかけとかご縁とか、なんかそのおかげでここ行きましたとか、ここ行ってみたらってスーパーに行って、こういう果物が美味しいですよみたいな、うん、それぐらいで十分だと思うんですよね、うん、そういうふうに相手とのこの関係を、まあ、ちょうどいい距離感で保っていくという、うん、
ということはつまり、相手に対して関心を持つっていうことが、うん、まず褒める前にあって、
そうですね、
そこからですね、
そうですね、関心を持って、愛の反対無関心だから、うん、こう関心を持っていって、ただ近づきすぎてもいけないから、この一番いい距離感っていうのがこの質問で出てくるんですよ。だ、好きなことは何ですかとか言うと、いや、例えばですよ、ものすごいこう、あの昔の友達で、いや、なんか忘れれない好きな人がいるのよとか、うん、そんな話を今リカさんが聞かされてもちょっと重いわけですよ。
そうです、
ちょっとそれもうちょっとライトな話でいいですかとか、
あったばかりです
しね。そうなんですよ、ね、だからそういうふうにこう、相手があなたとは今これぐらいの距離で話したいってことがこの質問でわかる。
なるほど、うん、
そこでこう、素敵ですねって言うと、こうなんかこう、あ、この人と会ってよかったなってなる。
これマジッククエスチョンですね、
うん、マジッククエスチョン。
ちょっと私も次こう初対面で会った方が少しこう打ち解けた時に、ちょっとこうね、仮眼の中で聞いてみます。
何かこの3つで大体その距離感が分かるという感じですか。
はい、初対面の人との距離が縮まる3つのマジック質問、面白いアイデアでしたね。私も早速使ってみようと思います。お話を伺っていて感じたのが、原さんは人が好きなんだな、人と関わることが好きなんだなということでした。だからこそ相手に関心を持って、そして褒めることができるんだと思います。さて、来週はこのマジック質問で聞き出した答えが自分にとって全く関心のないことだったとき、どうやって話を広げていけばいいのか、そしてこの褒め育をどうして世界に広めたいと考えたのか、原さんにお話を伺っていきます。どうぞお楽しみに。それではここで一曲お送りしましょう。あいみょん、ハート。30分にわたってお送りしてきました Bright Color from LA、 いかがでしたでしょうか。メッセージをいただきましたのでご紹介しましょう。ラジオネーム、隣の子猫さんです。手島さん、こんにちは。
こんにちは。
サンクスギビングが近づいてきましたね。今年は義理の両親の家へ4年ぶりに行ってきます。コロナで外出を控えていた両親も孫には会いたいようで、そろそろコロナも落ち着いたので今年はみんなで会おうということになりました。楽しみ半分、気を使うなぁという思いが半分。でもいつまた会えなくなるかわからないので、家族の楽しい思い出を作ってきますというメッセージです。ありがとうございます。あ、楽しんできてくださいね。なんとなくはわかります、このね、半分ちょっと気を使うしなっていう思いがあるのもね。ただコロナのようなこういったね、予期しない出来事がこれから起こらないとは限りませんから、行く前は少し憂鬱かもしれませんけれど、行ってみたら案外楽しいかもしれませんよ。ね、それを期待して行ってらしてください。きっと義理のご両親、しばらく見ない間にお孫さんたちが大きくなってびっくりするんじゃないですか。久しぶりにね、4年ぶりに会うとなると、随分孫たちの成長も変わってるんじゃないでしょうか。で、ご両親はどちらにお住まいなんでしょう。車で行くんですかね、それとも飛行機でしょうか。どんなサンクスギビングになったか、また隣の子猫さん報告してくださいね。お待ちしています。さて、番組ではあなたからのメッセージをお待ちしています。ぜひ桜ラジオのホームページのリクエストフォームから送ってくださいね。番組へのご意見ご感想お待ちしています。ぜひ聞かせてください。そしてリクエスト曲も受け付けています。あなたの聞きたい曲送ってくださいね。さあ、そろそろ番組もお別れの時間。今日のエンディングソングはラジオネーム隣の子猫さんからいただいたリクエスト、ミーシャ、Everything。 この曲を聴きながらお別れです。ここまでのお相手は手島理香でした。この後もどうぞ桜ラジオで楽しいひとときをお過ごしください。